こんにちは、ザ・ディープダイブへようこそ。さて、今回のテーマはオフィスの未来なんですけど、もうリモートワークもすっかり定着して、正直多くの人が思ってるんじゃないかなって思うんですよ。
はい。
家でも仕事できるのに、なんでわざわざ出社するのって。
確かにそうですよね。
今日はこの素朴な疑問から出発して、オフィスが単なる仕事場から企業の成長を左右する、まあ、戦略的な武器へとどう変わりつつあるのか、皆さんと一緒に探っていきます。
今回参照するのは、2025年の動向を振り返って、2026年以降を予測する専門記事ですね。
はい。
これが面白いのは、オフィスをコストがかかる箱としてじゃなくて、人材獲得とかイノベーションを生み出すための投資対象、つまり成長エンジンとして捉えている点なんですよね。
そうなんです。もはやオフィスは社員に来てくださいとお願いして来てもらう場所じゃない、社員が行きたいって自ら選ぶ目的地にならなきゃいけないと、そんな競争がもう始まっているわけですね。で、今日の議論のゴールは、その競争に勝つオフィスとは一体どんな場所なのか、その本質をですね、この記事から読み解いていきたいなと。
その核心はやっぱりオフィスの主役が、個人が黙々とこなす事務作業から人間にしかできない創造的な対話へと、もう完全に移ったことでしょうね。
ああ、主役が。
問題は、じゃあその変化をどうやって物理的な空間に落とし込むのかっていう。
なるほど。今回の資料はその具体的なヒントに満ちていて非常に興味深いです。
では早速、2025年の状況から見ていきましょうか。記事によると、この年は効率から出社の価値へと、オフィスの役割が大きく転換した年だったと。
そうですね。具体的には3つのトレンドがあったそうですね。
はい。まず1つ目がハイブリッドフォーカスです。
ハイブリッドフォーカス。
オンライン会議と対面の共同作業、この2つがオフィス内で混在するようになって、音の問題が結構深刻化したんです。
ああ、はいはい、ありますね。
そこで静かに集中するためのサイレントエリアと会話 OK のコラボレーションエリア、これを明確に分けるゾーニングが、まあ、不可欠になったと。
確かに。周りのウェブ会議の声が気になって仕事にならないなんて経験皆さんにもありませんか？で、2つ目は？
バイオフィリック&ホームライクですね。
バイオフィリック。
はい。一言で言うと、家よりも居心地のいい空間を目指す動きです。自然光とか植物を取り入れたり、木目調の素材や目に優しい、いわゆるくすみカラーを使ったり。
そして3つ目が？
フレキシブル&サステナブル。組織変更にすぐ対応できる可動式の壁を使ったり、再生素材を選ぶことがもう単なる流行りじゃなくて、企業のブランド価値に直結するようになったということですね。
なるほど。
ただ重要なのは、これらがまあ単なるデザインの流行じゃないってことなんです。
流行じゃない。
これはリモートワークっていう強力なライバルに対する企業の根本的な、なんていうか、応答なんですよね。
応答ですか？
はい。社員に通勤っていうコストを払ってでも来てもらうからには、それに見合うだけの体験価値を提供しなければいけない。
あー、なるほど。
特に視覚的な快適さだけじゃなく、空気の質とか照明のコントロールといった五感に訴えるウェルビーイングの視点、これが重視されたのは、企業が社員の体験そのものを価値として捉え始めた証拠と言えるんじゃないでしょうか。
つまりオフィスはもうデフォルトの勤務地じゃなくて、社員の時間と注意を家と奪い合う一種のプロダクトになったということですね。
おっしゃる通りです。
そうなってくると、当然そのプロダクトの質が会社選びの基準にもなってきそうですが。
まさに。そしてその影響は想像以上に大きいんですよ。
ほう。
ザイマックス不動産総合研究所の調査では、就活中の学生のなんと7割以上がオフィス環境が志望度に影響すると回答してるんです。
7割以上ですか？それはちょっと驚きですね。
さらにパーソル総合研究所のデータは、働く環境への不満が離職率を高めることを示唆している。これはもう無視できない経営課題です。
でも正直、それって本当に風通しの良さみたいな、ちょっと抽象的な話なんでしょうか。
聞こえますよね。
結局は最新のモニターがあるとか、カフェがおしゃれだとか、そういう表面的な部分に惹かれてるだけじゃないんですか。
いい質問ですね。もちろん見た目の魅力も大事です。
はい。
ただ記事が分析しているのは、優秀な人材ほどそのデザインの裏にある企業の思想を見抜いているという点なんです。
思想ですか。
彼らが言う良いオフィス環境っていうのは、大きく3つの要素に分解できるんですね。 一つ目は言うまでもなく生産性を高める設備です。
ああ、ABW、アクティビティベースドワーキングですね。仕事内容に合わせて場所を選べる仕組み。
その通りです。集中したいときは個室ブース、アイデア出しならソファー席みたいに。
ええ。
そうした多様な選択肢が用意されているか、これは求職者にとって、この会社は社員のパフォーマンスを最大化するために投資を惜しまないんだ、というまあ明確な証拠になります。
なるほど。
で、二つ目が、先ほどおっしゃった心理的安全性とコミュニケーション。これも決して抽象的な話じゃないんです。
ほう。
例えば、壁が少なくて見通しの良い空間は、物理的に風通しの良さを感じさせますよね。
確かに。
誰がも通る場所にコーヒーマシンがあれば、部署を超えた雑談が自然に生まれるかもしれない。オフィスは社風を雄弁に物語る物理的なメディアなんです。
なるほど。そして3つ目がウェルビーイング。
はい。社員の心身の健康への配慮ですね。自然を感じるバイオフィリックデザインとか、高さが変えられる昇降デスクとか。
あ、ありますね。
ええ。ああいう設備は、私たちはあなたの健康を大切にしていますよという企業からの強力なメッセージになるわけです。
はあ。これら3つの要素が揃って、初めて求職者は、この会社は自分を大切にしてくれて、最高のパフォーマンスを発揮させてくれる場所だと確信するわけですね。
面白いですね。つまり、オフィスはもはや単なる箱じゃなくて、企業の価値観とか社員への誠実さを映す鏡であり、求人票の言葉よりも雄弁な会社の履歴書になっていると。
まさにそういうことです。じゃあ、その戦略的なオフィスを具体的にどうやって物理的に構築していくのか。
はい。ここで鍵になるのが、2025年に活用が進んだ施工型パーティションなんです。
パーティションというと、こう単なるカンマ仕切りっていうイメージですけど。
そうですよね。でも、もはやそうじゃないんです。記事によると、現代のパーティションは、光、音、そして空間の柔軟性、これをコントロールする多機能な演出装置に、まあ、進化してるんですね。
演出装置ですか？
ええ、例えばガラスパーティション。これは開放感とか一体感を保ちつつ、会議室みたいな独立した空間を作れる。
ああ、よく見ますね。
光を奥まで通すので、オフィス全体が明るくなりますし、高い遮音性も確保できる。
でもガラスだと、誰がどこにいるか分かって安心感がある一方で、プライバシーが気になる場面もありそうです。
そこも進化してて、すりガラス調のシートを貼ることで、視線をコントロールしつつ、デザイン性を高めるなんていう手法が人気です。重要なのは、ガラスで透明性っていう企業文化を表現しつつ、必要な秘匿性もちゃんと担保できる点ですね。
なるほど。では、音のコントロールはどうでしょう？ウェブ会議の問題は切実です。
そこで活躍するのが、吸音パネル付きパーテーションです。
吸音パネル。
はい。特にウェブ会議用の個人ブースで重宝されましたね。大掛かりな工事なしで、声が響かないクリアーな音響環境を作れるのが強みです。表面がファブリック、負の素材のものなら空間に温かみを加える効果もありますし。
そしてもう一つが空間の柔軟性ですね。
ええ。スライディングウォール、つまり可動式のカンマ仕切りです。
はい。
普段は複数の小さな部屋として使って、全社イベントの時には壁を収納して一つの大ホールにするとか。
ああ、なるほど。
固定の壁を作らないことでオフィスの面積を最大限有効活用できる。これらはまさに先ほど話した開放感と集中とか交流とプライバシーといった一見矛盾する要素を両立させるための具体的なツールキットなんです。
よくわかりました。2025年はリモートワークへの応答として、オフィスが価値ある目的地になるための、まあ、基盤が作られた年だったわけですね。
そうですね。
でも2026年以降、 AI が個人の提携作業をどんどん肩代わりしていくと、その応答もまた変わっていきませんか？
おっしゃる通りです。記事は働き方が個人で完結するソロワークと、チームで創造する協業ワークにさらに二極化が進むと予測しています。
二極化。
ええ。そして AI の普及によってソロワークの多くは自動化されたり、場所を選ばなくなっていく。その結果、オフィスはより人間にしかできない創造的な対話に特化した空間へと、その役割を先鋭化させていくでしょう。
AI 時代にあえて人間が同じ場所に集まる価値、それって何なんでしょう？
記事では2つに集約できると指摘しています。1つは帰属意識の向上。
帰属意識。
リモートではどうしても希薄になりがちな企業文化の継承とか、同僚との深い信頼関係を築く場としての価値です。そしてもう一つが、 より重要な偶発性の創出です。
偶発性ですか？
いえ、予定された会議から生まれるアイデアももちろんありますけど、イノベーションの多くは廊下とか給与室での何気ない雑談から生まれるって言われてますよね。
ああ、わかります。
私が以前いたオフィスでも、なぜか自販機の前にいつも人がたむろいしていて、そこで一番クリエイティブな話が生まれてましたから。
はは、ありますね、そういう場所。
これからのオフィスはそうした偶然の出会いとひらめきを意図的に誘発する装置としての役割が主目的になると。
なるほど。あの自販機前の化学反応を設計によって誘発するわけですね。
そういうことです。
そうなると働き方も変わってきそうですね。
はい、週3から4日程度の出社が主流になって、企業は出社したくなるだけのより質の高いオフィスを提供することが必要になるでしょうね。そこで2026年に向けて特に重要になるのが2つの高付加価値な機能です。まず高度な音響管理。
音響？
ウェブ会議の音漏れはもはやマナーの問題じゃなくて生産性を著しく下げる要因ですから。パーテーションの吸音・遮音性能が標準装備になって、しかも静かな気がするみたいな感覚的なものじゃなく、性能を客観的な数値で示すことが求められるようになります。
もう一つは何ですか？
ESG とコスト効率の両立です。
ESG、
例えば再生鋼材を利用したパーテーションを選ぶことは、環境への配慮を示すだけでなく、建設業界の職人不足、いわゆる2025年問題への対策にもなるんです。
どういうことでしょう？
工場であらかじめ作られた部材を現場で短時間で組み立てるシステムなら、回収コストを抑えつつ迅速なレイアウト変更の可能になる。サステナビリティと経済合理性はもはやトレードオフじゃないんですね。
さて、ここまで2025年の振り返りから2026年の予測まで見てきましたけど、これらすべてを統合すると企業はオフィスをどう使えばいいのか、つまりオフィス設計はどうすれば採用、イノベーション、企業評価っていう3つの戦場で勝つための具体的な武器になるんでしょうか。
素晴らしいまとめ方ですね。まさにその通りです。記事が提示する3つの戦略はその武器の具体的な使い方を示しています。まず戦略1、採用力ブランディング強化。
はい、
これはオフィスを体験型メディアとして活用して人材獲得競争に勝つための戦略ですね。
具体的にはエントランスに企業の理念を証言したデザインを施したり、育児とか介護中の社員でも安心して働けるように遮音性の高い集中ブースを充実させたりということですね。
その通りです。それによって企業文化を体現しつつ多様な人材を歓迎する姿勢、つまりウェルビーイングへの真摯な取り組みを言葉じゃなくて空間で示すことができる。
なるほど。
次に戦略2、イノベーションの誘発。これは先ほども出ましたが、 AI には代替できない偶発的な競争を意図的に生み出す仕掛けです。
誰もが通る場所に立ち話が生まれるような交流スペースを置いて、その周りを数音パーテーションで囲って他のエリアに迷惑をかけずに議論を活性化させるみたいな。
ええ、さらに可動増し切りを使えばプロジェクトの規模に応じて空間の広さを変えられる。普段は小さなチームで使って、時には外部パートナーを招いて大規模なワークショップを開くとか、イノベーションの機会を最大化できます。
はい。
そして最後が戦略3、企業価値 ESG の向上。オフィスそのものをサステナビリティ発信の拠点にする戦略です。
内装材にリユース可能なパーテーションを選んで ESG 方針を来訪者に見せるわけですね。
ええ、オフィス自体が企業の姿勢を語るパワフルな候補ツールになるんです。
なるほど。
さらにはオフィスの一部をガラスパーテーションで区切って社外のパートナーとか地域社会に開放するっていう手もあります。セキュリティを確保しつつ社会とのつながりを可視化することでオープンな企業姿勢を示して企業価値を高めることができるのです。
なるほど。ここまで聞いてきて根本的な思考の転換が必要なんだなとよくわかりました。
ええ、
記事ではこれを逆算の思考と表現していましたね。
はい、もはやどんなオフィスにしたいかから始めるんじゃないんです。
ほう。
私たちはどんな会社になりたいのか、そのためには社員にどう行動してほしいのかという経営戦略そのものをまず明確にする。そしてその理想の行動を誘発するために空間はどうあるべきかと逆算して設計していくんです。
つまり空間の先に人を思うと。デザインの目的はあくまで人の行動を変えて組織を成長させることにある。そのための戦略がオフィスデザインだということですね。
まさにおっしゃる通りです。空間は企業のビジョンを実現するための最も強力なツールの一つなのです。
いやー、非常に示唆に富んだ話でした。
オフィスに行くのがなんだか少し楽しみになるような。
ええ。
最後にリスナーの皆さんに一つ思考の種を。今回の資料はオフィスを共同作業、つまりコラボレーションの場として再定義することに焦点を当てていました。ではAI が私たちの仕事をさらに助けてくれる未来において、個人が深く集中するディープワークのための場所の価値はどうなるでしょうか。
ほう、面白い視点ですね。
未来のオフィスには自宅のどんな書斎よりも深く没入できる特別な聖域のような空間が不可欠になるのかもしれません。もしそうだとしたら、それは一体どんな場所になるんでしょうか。ぜひ皆さんのオフィスと比べながら考えてみてください。